Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIZ11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました、壱岐島ポッドキャスト第375回ということで、ね、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、うん、
PCR 検査です。
あ、そっちできましたね。いや、僕ちょっと予想したのが、はいはい、トイレットペーパーか
な。あ、なるほどね。踊らされた人たち。
そうですね、はい、大変ですね、はいはい、
トイレットペーパーを当てて買いに行った人、はい、ちゃんと情報リテラシーを持ちましょうね、はい、って感じですね。 98% は国内産ですからね、は
い、ですね、本当に。で、あの箱とか見たら必ず再生紙とかちゃんと書いてるんですけどね。
そうそうそうそう、なんとなくな、まあ、イメージ的にね、中国から来てそうなイメージありますけどね、はい、そうそうそう、あんな安いものに輸入したらね、大変なことになりますからね、
はい、いやでも本当に今回まあ、うん、僕が生まれたのがですね、はいはいはい、1979年なんです、
はいはいはいはい、
中東戦争、まあ、まさにオイルショックっていう、
ね、ああそうなんですね、
年で、はいはいはいはい、僕が生まれた時はトイレットペーパーとかが、うん、なかなかあの手に入らなくて大変だったっていうのは、
なるほどなるほど、
子供の頃に親から教わったこと
があるんですよ。なるほどなるほど。いや、うちも患者さんで、はい、いやもうこんなのね、はい、あのオイルショック以来だよねって言ってて、でもその方多分オイルショックの時はそんな年じゃないと思うんだよなって思います、
はい、だから見てました。僕はあの40にもなって子供の頃、はいはい、生まれた時にこんなことあったんだよって教わ
って、なるほどなるほど、
40にもなって直面するとは、
なるほど、
はい、夢にも思わずというような
、まあね、全体的に、まあ、こうなの、今回の事件ですごく感じてるのが、はい、まあ時々感じるんですけど、はい、まあ日本の一般の方は医療ということに関してなかなか知識があんまり、はい、あの、ね、多くはないんだなっていうね、はい、なんかテレビでよくあの PCR 検査しろしろって言ってますけどね、はい、症状ない人 PCR 検査してもなかなか厳しい、
はいはい、
あの大変なことになると思いますけどね、
はい、
しかもなんかね、いきなりね、はい、保険適用にしてね、はい、みんなが検査するようになったら、はい、医療費どうなるんとか思いながら見てますけどね、
なのでそんな感じなので、はいはい、ちょっといろいろ大変なところではあるんですけども、
皆さん
あの
テレビとかに踊らされてますよ、
はい、そうですね、うん、はい、でいうところなんですけども、うん、このコロナウイルスでですね、はい、このあの福山先生と最後に収録をして、うん、ちょっと今回10日ばかし空いたんですけども、
あれ、はい、隔離されてなかった
の、ね、まあ、12.5日経ってないので、
そうですね、あの、まだ2日ぐらいあるから
、いろいろ大きく変わったというところは、はいはいはい、あの、いろいろ無観客だったりとか、
あ、そうですね、
イベント自粛っていうところです ですね、
まあ、でもなんか最近データ分析してくると、はい、外だとそんなに感染してないっていう ね、はい、今日も出てましたよね、
は
い、
逆に言うとちょっとエアロゾルですね、うんうんうん、あの少し疑わしいところはあるのが、やっぱりあの換気の必要性っていうところは感じるのかなっていうところなので、はいはいはいはい、屋内でっていうところに関してはやっぱり、うん、まあ、あのちょうど、まあ、今日月曜日ですけど、昨日あたりあの大相撲が、
はいはいはい、無観客になるとかですね、はいはい、野球のオープン戦も無、はい、無観客ですもんね。
逆にあのマラソン、はい、に関してはマラソンのあそこの沿道にいること自体はそんなになのかなと思うけど、あ、そうです
ね、まあ、隣に適してる人がいなければ ね、はい、
う
ん、
そこに行くまでの過程っていう
のは、ね、まあまあありますよ ね、 ねやっぱね、都会の場合はね、地下鉄電車どうしても乗らないといけないでしょうからね、はい、
なんか昨日もなんか山手線で喧嘩が起こってたり、
あ、そうなんですか、
なんかですね、その男性が座ってて女性が座ってて、うん、女性の前に男性が座っててみたいな感じで、うんうん、そしたら女性がつい席をしたんです、
う
ん、
はいはいはい、
そしたらその横に座ってた男性がなんか、うん、不謹慎だみたいなことを言ってたら、うん、そしたら向かい座ってた男性が、うん、そしたらそんなこと言うべきじゃないだろうみたいな感じで、
なるほどなるほど、
なんだぞみたいな感じで喧嘩になって、女性がもうあのいても立てもいられる次の
人を見て、かわいそうに、そう、今席できないもんね、
そうですね、
はい、なんかこうご飯とか食べててちょっとこうご飯とかやると、はい、そうそう、なんかすごい注目を上げますからね、はい、
しかもあの席した後にちょっと言い訳をしてしまうみた
いな、いや違いますよ、
今むせたみたいな
思わずね、
そうそうそうそう、
はい、なんかね、せちがないね、なかなか、まあ、外に行かないっていう、まあ、でもほら、はい、あのこうなってくるとですね、まあ、僕よく言うんですけど、はい、なんだろう、意識高い系と思ってるやつとか、
はいはい、
私が何とかしなきゃいけないけど、
はい、
思いつきで突っ走るやつとか、あ、
はいはい、
あとはあの一番悪いのが、私は絶対いいことをしてるんだって主張するやつら、
はいはい、
まあ、そういうやつが出てきてぐちゃぐちゃになるんだよね、
もうそれがやっぱりあの SNS にはもっとそういうのが、あ、
本当、
はい、
なんかまあ最近 SNS もうめんどくさいから投稿しないけどさ、はい、見てるとさ、ばっかじゃないのみたいな投稿が山のようにありますよね、は
い。いやもうちょっと今回はあの福山先生がさっきおっしゃったその医療に関するまあリテラシーっていうところもそうですけども、まあさまざまなリテラシーが試されてるのかなと、
ね、そう思いますね。
あのさっきオープニングで言ったトイレットペーパーもしっかりですけども、
なんかテレビ見ててもばっかじゃねえのみたいなのがいっぱい流れてますからね。なかなか難しいところですね。
そうですね。もうでもでさっき言ったその、まあ、マラソンという話だったんですけども、はいはいはい、ちょっと明るい話題というか、ね、うん、マラソン見られました？
見ました当然見ました。
すごかったですね。
いやーすごかった、はい、もうダメかなと思ったけど ね途中でね、はい、やっぱりすごいですね。
長崎県民としては、
はいはい、まあそういうことですね。
井上弘人さんを ね、やっぱり応援したくなるっていうところで、あそこで2時間4分でゴールできる、大体あのまあキロ2分55っていうところですね。2分55秒っていうところで井上さんが突っ込んだので、うんうん、で、まあ、風のコンディションもちょっと向かい風だったかなとか、うんうんうん、あとはちょっと温度が少し上がりつつあったかなっていうところで、ね、あのこれ後半バテないかなと、
そうなんです、ね、思ってました。同じこと思いました。
あと水分補給っていうところもちょっと、うん、少し少なめだったっていうところもあったの で、
思いますよね、
これ後半ここまでどこまでいけるかなっていうところで、うん、でも思ったよりも早く、
はいはいはい、
まああれ大迫選手の作戦だったのかもしれないですけど、
ね、あ、どうなんですかねあれ、はい、いや多分普通だったらあれだけ離されたら、はいはい、心折れるよね、
う
ん、
そうですね。でも、まあ、インタビューでは確かにもうダメだと思ったって大迫選手自身も言ってましたもんね、言ってましたもんね、そういうわけですね、うん、でもあれやっぱり駆け引きだなと思ったのがその並んだ瞬間に、うん、まず大迫選手が井上選手の顔を見たんですよね、うんうんうん、で多分呼吸の乱れとかを確実に確認しましたよね。でその後井上選手が大迫選手の顔を見て、うんうん、もう多分ダメだって多分悟って、うん、そっからズズズズってやっぱり、
うん、あれはもう一個作戦ですよね。
そうですね。だからアイコンタクトっていうところが、うん、目でもう諦めろっていうなんかですね、
やっぱ並ぶとやっぱり後から追っかけてきた方が絶対強いですもんね、
は
い
は
い、も
うおっしゃる通りこれはですね僕たち市民ランナーのマラソンとかでもそうなんですよね、
うん、あこの人来たのってね、それものすごくなんか、
はい、突き放したはずの相手に抜かれるっていうのが、うん、これ以上なくやっぱり精神的に答えるっていうところが、
はい、前走ってる人が離れていくよりも後ろから来たやつが来られる方がやっぱり精神的には回りますよね、はい、もうあの瞬間に、あ、はい、あれだなって大阪の方が前に行くなって思いましたもんね、はい、あと見方が上手だったもんね。
そうですね。で、まあ、大阪選手の弱点って言ったらどうしても脇腹に痛みが刺すっていうのが大阪選手のこれまでの課題だったけど、だからあれを必要以上にお腹めくってですね、ぐいぐいぐいぐい、
あれ予防してたって言ってますね。
そう、予防でしたね、あれはですね。だからもうこういうの対処の方法は分かってたからっていう感じで、だから最初はあ、やばい大阪いつものが来たかなとか思ってたんですけど、顔見たら余裕そうだったから、
そうなんですよね。
で瀬古さんもこれは予防でしょうねみたいな感じで言ってましたもんね。
やっぱあそこの品川回り込んできて、まっすぐ、はい、延々とまっすぐだかなって、
う
ん、
そうなんですね。ちょっとですね、これ去年、はい、まあ、だだ森さんとも話したんですけど、はいはい、去年僕たちは大阪に勝ってるわけですよ。向こうは2体、僕は向こうで感動しますからね。
なるほど、なるほど、そういうことか。
だから、偉そうに。
1億円もらえなかった。
そう、記録を出せなかった。コースを見ながら、ああ、こっからがしんどいもんね。レベルが違う
の。なるほどね。はい、私よく品川のところで、はいはい、学術セミナーとかあるんで、あの通りよくこう、タクシーとかで走るんですけど、はい、なかなか ね、道場寺のところとか ね、もうほぼほぼ直線で、はい、延々と直線続いてますもんね。
で、あとそのであそこを曲がって石畳に入るところですね。あそこまで来ないと、うん、正直ここまで来たっていう感じがないんですよね。
そこ
ま
でがすごい、ね、
もうずっと直線直線っていうところで、で石畳が結構あれですね、最後の石畳足に応えるんですよね、
う
ん、
というね、はい、もう見る限りに、はい、これはきついなと思いながら、そうそう
そ
う、
でもあそこにちょうど石畳が終わる直線の終わりのところに、
はいはい、
成功の、はいはいはい、タイム計があるんですよね。あれを見て大迫選手も最後、うん、曲がる前にガッツポーズしましたもんね。あの時点で確信したんだろうな。
そうですね、あそこが100ちょっとぐらいあるんですよね、はいはい、
僕もだから僕はですねちょっと僕の話に全然興味ないかもしれないけど、
いえいえいえ
去年こう走ってて、うん、で僕は用意どんで、うん、それで結構後方の方だったので、
はいはい、
スタートラインを切ったのが、はい、大体8分から10分かかったと思うんですよね。あ、
なるほど。
でそれでこうあそこ戻ってきて成功の時計を見た時が、うん、3時間59分59秒だったんですよ。だからもうこの時点で、うん、そのまあグロスとネットタイムってあって、
はいはいはいはい、
要するにスタート地点をくぐってからゴールまでのタイムっていうのが、まあ、実際の自分のタイムですよね、
はいはいはい、
だからこれそのさっきの3時間59分59秒っていうのはもう
一番最初のね、
そう、用意ドンからのスタートなので、ね、そうそう、これであともう 100m 200m しかないはずだから
切れると
サブ4を行ける余裕が切れるってもう確信して自分もあそこでガッツポーズを、うん、
なるほど
心のガッツポーズをした
方
が
いいか
と一緒にしようとか思いながら、
まあまあでもねすごいですよね、
はい、
ね MGC であれ負けた時は相当多分答えたでしょうからね。
いやなんかアスリートのなんか久しぶりになんか美しい涙を見たというか、
本当本当やっぱそれだけやっぱ心がこもってましたよね。
そうですね、最後の雄たけびとかもね、
うんうん、
なかなかマラソンであんな雄たけびを上げながらゴールするって見かけないですもんね。
本当本当、
はい、
まあでも楽しみでね、まあ、はい、まあ、あと一周来週ありますけどね。
そうですね、
まあ、なかなかちょっと、はい、
そうですね、ちょっとまあ今のところ持ちタイムで一番いいのは川内さん、
はいはいはいはい、
川内さんが、
はい、
持ちタイムナンバーワンっていうぐらいで、もうでその川内さんがちょっとお手上げみたいな感じで、
そうでしょうね、
はい、
う
ん、言ってたので、もうかなり厳しいかなとは思うんですけども、
そうですね、そうですね、はい、これまたね、東京オリンピックやってもらうと楽しみが増えましたよね、
はい、そうですよね、うん、
まあでも、
はい、
外国人勢は早かった
っすね。早かったですね。
いや、もう本当に。
こうドラマがいろいろあったとはいえ、うん、結局、全体で見たら、大迫選手は4位なんですよね。
うん、そうなんですよ。ペースメーカーついていけなかったんだからね。
そうですね。だから、そう考えると、まだ東京マラソンに全員出てるかっていったら当然そうではないので、
そうです、そういうことです
よね。瀬古さんの言う通り、メダルっていうのはやっぱり厳しいかな。
はいはいはい、
ただ、
そうですよね、
入賞っていうのは見えてきた可能性もあるかなと思います。
まあでもね、2時間4分台へこう入ってきましたので、はいはい、まあでもそれでも3分ぐらいの差があるのかな。
そうですね。
ですよね。
でも陸上連盟としては嬉しい悲鳴というか、まあ、日本新記録出したので1億円
そうですね、はい、嬉しい悲鳴
ですね、かつ、はい、2時間6分台を出したら500万かなんか
なん
ですよね、
うん、
だから昨日2時間6分台を2人出してるんですよね。残りですね、もうなんかその賞金用にストックしてたお金が80何万ぐらいしか残ってない、
うん、
日本陸上今回1億100何万出したから、
はいはいはいはい、
ただ琵琶湖で出たらどうしようって
なるほど6分台が
そう
なるほどなるほど
っていう感じで日本陸上はちょっと今戦々恐々とな
るほど、はい、まあ、だってねハーフ終わるぐらいのところって、はい、まだ日本記録よりも早い人が、ね、
そうなんです
10何人いましたもんね。
そうなんです、なんか増田さんも言ってましたけど赤いライン、
う
ん、
そうそう水泳の時とか
に
ね
ではありましたけど、
あれさ、はい、あまりにもみんなが早すぎて、
はいはい、
意味のないところ
を
ここって、はい、
なんか折り返しのところも綺麗にこう曲がってたりとかですね、
そうそうそうそう、
あれ面白いなとか思ったり、
あれすごいですよね、
はい、
でも作ったのはいいけどね、
はい、
ほとんど使われることもなく終わってしまいましたね。
そうそうそう、はい、際どくなかったからですね、
そうそうそう、よく終わるから、はい、
いや本当にそういう感じで久しぶりになんか面白いマラソンを見たかなっていう、ね、そうですね、
見ましたね、本当本当、
これが本当に札幌につながるかどうか
ですね。本当本当そうですね、
はい、だから大迫選手は暑さにちょっと弱いところがあったので、
そうみたいですね、
は
い
は
い、
そうだから札幌でやるってなった時、まあでも暑いか、
うん、暑い、うん、そうね、そうですね、まあでも札幌でできるかな、
ね、
このまんま行ったら、
そうなんです、うん、札幌が今一番
ですね、うん、暑さの面じゃない方に行きますよね、
はいはい、だから、まあ、さっきのちょっとイベントの話に戻ると、うん、まあ、国としては3月2週1回ですね、
はいはいはいはい、
っていうところ、まあ、3月中旬15日までですかね、う
ん、ここでね、抑え込めればね、
はい、だからあれもちょっと皆さん勘違いしちゃいけないのは、
はいはい、
感染が起こらないようにするじゃなくて、
うん、
少しでも遅らせるためっていうのがこの2週間なわけですよ、
うんうん、
だから2週間経ったら、うん、全てが解決すると思ってるのかなんてことを言ってる人がいるけど、そんなわけは当然なくて
本当そのこと言う人はちょっと頭が足りませんかねって言いたいね。
なのでとにかくこの2週間遅らせることによって、うん、例えばワクチンがの供給が少しでもギャップが埋めれるだったりとか、
ね、もしかしたらねいい治療法が見つかるかもしれないですね。分からないよね。
ちょうど3月中旬ぐらいからあの湿度と温度が上がってくるので、
うんうん、そういうことですね。
少し感染の拡大を
他のコロナはだいたいね、はい、大体 2月3月ぐらいで収束へ向かっていきますからね。
そうですね、うん、だからそのため の, この2週間なので、うん、この2週間終わって、うん、解決なんてことは当然ないわけ で、うんうん、で
特にあの変なことしないで動かないでください。
本当ですね、
もうあの、はい、普通の人は変なことを、ね、はい、考えないで、はい、できることは何もないんだから、はい、
トイレットペーパー買いに行ってコロナもらったら
本当
もったいないですよって
本当だよね。なんか東京とか見てあのすごい列、この間に感染しそうだけどって思わないのかなって思う。
そうなんですよね、
はい、その辺がなんかすごいですよね、
はい、でも学校も休校になったり、はいはいはい、だから息はあれ結構賢明な判断なのかなって思うの
が、そうですね、思いますね、
はい、
う
ん、だからまあこれが配信されるのが火曜日ですけど、うん、FM で流れる水曜日から休校ですよね、
はいはいはいはい、
ね、4、5、6が、うん、違う、5、6、
7、小中学校がね、うん、
はい、
だからまあその様子見ながらそういう形でね、まあ、でまだ今のところ出てないです よ、
ね、そうですね、
まあ、何名かなんか検体は送ったっていう話を聞きましたけど、
なんかそれがですね、本当になんか噂が噂を呼ぶじゃないですけど、なんかですね同業者の中でもですね、うちにこうかかってきて、はい、出たらしいですけど大丈夫ですかって、すいません僕知りませんでした
マジで
そうっていうような感じで、やっぱ
その辺がね噂が噂、はい、いやいや、うちのほら今、はい、娘、はい、オーストラリアに留学してるじゃないですか、はい、なんかうちのとなんか LINE かなんかやってた時に、はい、なんか検体を送った人がいるんだって、はいはいはい、どこどこの人みたいねって、はいはい、なんでオーストラリアからそれを言われなく聞かれなきゃいけねえんだって笑ったんですよ、
はい、ちょっと面白い話が、まあとある飲食店に、
はいはい、
行った時に、ああお久しぶりですって会った人がいて、うんうん、次の日聞いたらですね、その人がですね、隔離されてるって話を聞いて、あれ昨日会ったよ
本当田舎もう本当、はい、でも今日本中がそんな感じです、はい、噂で動いてるからね、
は
い、
もうまあだからトイレットペーパーとかまさにその話ですよね。
あれはやっぱ日本のトイレットペーパー屋さんたちは流したんかな、は
い、あそうかもしれないですね。
もう我々もなんか流そうかって話だ、はい、
そうですね、
あれなくなるみたいよみたいな話、はい、
なんかいいですかねいやもう本当に
まあまあ踊らされないね、はい、テレビが正しいとは絶対もうね、
そうですね、いやもうテレビはもう、ね、
どっちかっていうとテレビの方が
煽ってるだけです
そう煽ってるだけバカなんじゃないのって見てるんですね、
はい、いやもうでも本当にリテラシーですよ。いや本当に
いい加減コメンテーターとか、はい、本当にいい加減、はいはいね、何の知識もなくてね、はい、やっぱ本当バカなんだな、はい、この人たちと見てますけどね。
はい、というところで、うん、ちょうど年末年始じゃないのでそろそろ、はい、という中でニュースの方行きたいと思います。
ポッドキャスト
生島ニュース。
このコーナーは生き新聞生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。 はい、それでは壱島ニュースいきたいと思います、うん、というところですね、はいはい、こんなサイトがあるんだなというところからいきたいと思うんですけども、楽しいお酒 .jp っていうですね、おそんなサイトがありまして、あの公式アプリまであるということなんですけども、
ってことは人気あるってことですか。
そうですね、このアプリちなみにあのお酒情報イベント情報がサクサクと今すぐダウンロードと出てますので、ちょっと検討してよはいと思いますけども、うん、こちらでですね、うん、WTO の、うんトリップス協定でいいですかね、これはですね、うん。トリップス協定で保護されるほどの生き焼酎って、うん、初心者にも飲みやすい人気の麦焼酎のルーツということですね。はいはいはい、まあ、僕たち普通にですね、はい、もう麦焼酎が、
生き
発祥でとか、そんな話あるんですけど、
ね、
久しぶりにですね、ちょっと、基本から立ち返ってみようということですね、はいはいはいはい。決して時間稼ぎではなく。
なるほど。ニュースがない
わけから、はい、立ち返ってみようかなと思うんですけども、うん、まあ、麦焼酎といえば、はい、焼酎初心者にも飲みやすいと人気ですよということで、そのルーツは長崎県壱岐島にあると言われていますと。うん、で、まあ、島民は大麦を主食としていたので、その中で大麦を利用し焼酎作りを始めましたと。はい。はい、そこら辺、結構焼酎蔵巡りとかしたらですね、うん、そういうところも教えていただいたりとかするんですけども。うんうん、
まあね、年貢の問題もあったからね。
そうですね。ね、で、壱岐焼酎の、壱岐の麦焼酎の最大の特徴はここなんですよね、はい、うん。麦だけじゃなくて米麹を用いるというところです。はい、で、はい、原料の大麦は米麹の2倍の量を加えますということで、うん、これで米麹のふくよかな旨味、はい、大麦の香ばしい香りの両方を生かすための割合なんですっていうところで、これが、壱岐焼酎っていうものの、まあ、大前提に、はい、はい、なる話になります。で、そういう壱岐焼酎っていうものは、まあ、熊焼酎、琉球青森とかとともに、うん、1995年種類では日本で初めて、うん、WTO 世界貿易機関の地理的表示が認められています、うん、要するに麦焼酎に、うん、地名っていうものは名前として付けれるのは壱岐っていう地名だけですよっていうですね、うんはいはい、もうよく言いますけどボルドーコニャックですね、はいはいはい、そこら辺と同様っていうことになりますというところでこの麦焼酎なんですけどさあこちら紹介されるのは天の川さん、
うん、
本格焼酎天の川というところで、はいはい、代表的な壱岐焼酎を紹介していきましょうというところで、うん、まず一つ出てますのが天の川さん。この銘柄名というのは初代の、うん、先代ですね。初代が四国讃岐こんぴら様の奉納俳句で最高位に入賞した句の一節を取ったものということで、はい
は
い、
工場に飾ってあります、
ね。飾ってありますね、はい、これですね。で、この、天の川は大麦を使用し、米麹と地下水で仕込んだもろみを蒸圧蒸留しておりますと、うん。で、麦の優しい風味に米の甘みとコクがあります。うん、アルコール度数は25度、
うん、
2年貯蔵ですね。うん、35度3年貯蔵、40度3年貯蔵と3タイプありますと、うん。麦の濃厚な味を感じたいなら40度ロックで味わうのがおすすめですけど、うん、なかなか40度ロック、うん、気をつけながら、ねはい、飲んでいただけたらなと思うんですけども、たまたま先週末あったちょっと飲み会で、
はいはい、
お客さんが広島から来てたので、はいはいはいはい、ちょっと紹介した時にちょっと飲んでいただいたのが、うん、まさに、はい、このお酒をちょっと飲んでいただいたところで、非常に好評で、
う
ん
は
い、
あそうですね。
おそらくお土産でも買って帰られたんじゃないかなと。そうです
ね。やっぱ蒸圧蒸留でね。
そうですね。
しっかりとね。
さっきですね、はい、麦焼酎といえば飲みやすいと人気って言ったんですけども、蒸圧蒸留のお酒は決して全部が飲みやすいかって言ったら、
うんそうですね、
結構癖のある麦焼酎とかもある
んですよね。個性を求めるならもう蒸圧蒸留を言って、はいいただいて、ね、飲みやすさを求めるんだったら減圧ですね。はい、
そうですね。はい、だから、今おっしゃったその、一般的な麦焼酎、イーチホ2回とか減圧で作ってるので、でね、結構飲みやすい。はいで、ただ、酒飲みからしたら物足りないっていうのは、うん、そうそう。
酒飲みから
するんですね。そうですね。はい、でも、この蒸圧でやったものって感じは、本当にですね、生きる中でも、最初僕もそうなんですよ。博多で育ったので、
はいはい、
芋焼酎を飲んできて、うんうん、麦ってなんか物足りんよねっていうイメージで。
なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。酒飲みの人は必ずそう言いますよね。はい、
で、生きに来て、麦焼酎いろんなもの飲んだら、うん、あら、これはっていうような麦焼酎がいっぱいあったということなので。
それ待って、ほら。はい蔵で全然こう個性が違いますよね、
はい。そうですよね、うん。はい。 だから、本当麹、黒麹だったりとか、そういうのでもまた、はいはい、同じような蔵で、同じ蔵で同じような作り方してるけど、うん、麹のですね、黒麹を使うっていうだけでまた味が違ったりとか、ね、はい、本当に、いろいろ、だから、結構ですね、蔵見学っていうのはやっぱり、
いや、面白いです。
はい、面白いと思いますね。うんうん、絶対。ぜひ行っていただきたいなと思います。
そうそうそうそうです、そうです。
はい。そして二つ目は、うん、生きっ子、生きの島ですね。はいはい、これは、生きの蔵酒造さんですけども、はい、こちらも生きっ子とかですね、もう結構、うん、いろんな方がご存知じゃないのかなと思います。で、こちらが、歴史ある3つの蔵元の協業家によって誕生した生きの蔵酒造さん。で、江戸時代から、あ、咳して
しまった。
江戸時代から生きに伝わる上圧蒸留の焼酎に加え、うんうん、島内で初めて減圧蒸留による焼酎も作ったというところになっております。で、生きの島、うん。こちらは麦と米麹のバランスが良く、食中酒としてもおすすめですと。どんな料理とも相性が良くいろんな味を引き立てます。はい。そして、生きっ子は、女性の顔のラベル、うん、さあ、この女性の顔のラベルというのは長岡修正さんですね。はい。の、絵が描いた、あれ、アース、
アースインランドファイヤー。
そうですね。はい、ラベルを描かれた長岡修正さんが描かれた女性の顔のラベルですね。はいはい、これが、減圧料理を取り入れることで雑味のないスッキリした飲みやすい味に仕上がっています。
そこですね。そこですね。はい、雑味を好むか好まないかっていうところが、減圧と上圧の違いになってきますね。
そ,
ね、はい、
うん、そして次に紹介されているのが、もう息の、まずトップシェアっていうところですね。うん、息。限界酒造さんなんで、ね、
はいはいはい、
はい、息、麦焼酎発祥の地を印象付けるためと息の発展を願って代表銘柄に息とそのままをつけているということで、うん、で結構当該に出てるのはこちらですね、うん、中でも美味しいと評判の息スーパーゴールドはウイスキーのようにスペイン産シェリー酒に収容したホワイトオークダルで貯蔵、うんうん、多くの成分が、麦焼酎に溶け出しほんのり琥珀色になりますと、うんうんうん、深みのある香りと旨味が麦焼酎の印象を変えることでしょうということで、うん、ここなんですよね。なんか、焼酎がちょっと苦手っていう人は、なんか焼酎って臭いよね、とか、なんか、なんか、
ね、
ちょっと悪い人とか言ったら怒られるけど、若い人には、日本のお酒より洋酒の方がとかですね、なんか、はい、そういうふうに決められる方も結構いらっしゃるんですけども、はいはいはい、この、まず、スーパーゴールドとかもそうですし、他にも息の中でいろんな酒蔵さんがですね、このような作り方をして、ね、はい、本当に香りのいいですね。うん、そして、ちょっと、色自体もなんか、まあ、今時言えば映える、今時なんですかね。映えるような、はい。そんな焼酎とかもいっぱいありますので、はい、こういうふうに楽しいお酒 JP で紹介されてるこの息麦焼酎。うん、これ、息の中で銘柄だけで言ったら多分50は効かないですよね。
そうですね。はい、40から50ぐらいって。
ありますよね。
う
ん、はい。ぜひ、行きに来て、全
銘柄を、
はい、達成して、
ね。前から言ってんだけど、全銘柄置いてあるお店ってできないもんかなと思いますけどね。
そうですよね。はい。で、結構、飲み方もいろいろですね、蔵元さんが紹介してくれて、こんな飲み方が美味しいよとか、
ね、うん。いろんな飲み方ありますからね。
はい、これ、あとよく言う、はい、このポッドキャストでも何回か話した話ですけども、行、う、き、ん、に来て本当にすごいなと思ったのは、うん、飲み会に、蔵元さんが普通にいらっしゃって、はい。で、蔵元さんが、お酒を作ってくれたりとかですね、
もう、贅沢で、ね。
こんな贅沢な話はないよねっていう話で、まあ、そうですね、はい、はい。西川さんまた行きましょう。はい。というところですね、この楽しいお酒 .jp から紹介させていただきました。うん、そしてですね、うん、あとスマートニュースから、まあちょっと今週末、先週末はですね、ちょっと。
ああ、そうですね、事故ありましたね。
はい、不幸な事故。
海難事故ありましたね、
はい。あったりとかしましたけども。
うん、病院のなんか事件もありましたね。
ああ、そうですね。
M3 で流れてきてからね。
あ、そうですか。
これ M3 のニュースでも来るかと思いながら見てましたけど、ね。
いや、生き病院さん、
ああ、すいません。でもまあ、ニュースね、もう出てる
からね。ご周年式典なんてですね。
ああ、なるほど、そっちね。
ニュースとかもあったりとか、はい、しましたので、ね、はい、そうですね。そんな中ですね、めでたい話といえばですね、うん、ちょっと先週のニュースで紹介してましたけども、うん、紅白饅頭。
はいはい。
生き国博物館開館10周年記念ということで、うん、こちらもやっぱりマスクをしながらという形で、はい、手袋をしながら紅白饅頭を渡すという、
ね。なるほど。
そんな感じでしたけども。
中国みたいに滑り台みたいなとこから、はい、落とされるんじゃなかった。
土曜日曜ですね、うん、15日前の土曜日曜の計6日間で各日先着150人ということで、だから2月29日とか、だから、まだ3月の、7、8と14、うん、
まだもらえる
ですね。はい。まだもらえるはずですので、うん で、まあ、感染に気をつけられながらですね、うんうんうん、手を洗ってしっかりですね、はいはい、行っていただいて、はい。というところで、こちら、一国博物館、ただですね、うん、残念な話が一つありまして、はい、3月14日が、うん、ちょうど10周年ということになるんですけども、この14日のセレモニーということは、うん、今回中止に、
うん、
はい、
そうなんですね、
なりますということですし、まあ、当然新型コロナウイルスの影響でということで、まあ、15日まではちょっといろんなイベントがですね、うん、中止になるという話ですけども、まあ、ねね、まあ、こちらも影響を受けてしまったということで。
フリーズしてください、皆さん、
ね。そうですね。はい。というところで、
変なこと考えないで動かないで。
はい、もう動かずに、ポッドキャストをこれ5回ぐらい繰り返し聞いていただく、はい。はい。過去分までですね、繰り返し聞いていただけたらなと、はい、思います。というところでニュースの方を終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。